こんにちは。ヤンキャン FM は Web エンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
リホヤンです。最近は、あ、やべ、これ考えてなかった。最近はワインにハマってる話はもうしてるんだっけ？
うん、でももう一回ハマった。
あ、そうなんだ。最近はナチュラルワインっていうのにハマってたりします。リホヤンです。
はい、リサキャンです。最近はプイプイモルカーにハマってます。
今見たね、一緒に。
そう、ちょっとリホヤに3分で見られるから見てって言って、最新話のプイプイレーシングっていう回を見てもらいました。
いや、なんか急にツイートとかでモルカーみたいな名前が出てきて、で、なんか可愛い、なんかなんだろう、ぬいぐるみ、あれ、
うんうん、なんそうそう、
編みぐるみみたいなやつが出てきて、何かと思ってたら3分なんだね、あのアニメ。めっちゃ短いね。
そうなんですよ。3分の羊毛フェルトをこ
う
動かして作るストップモーションアニメ、
うんうん、あれ何、うん、
シリーズ。
そんな、あれ最近できたの？
そうだね、今期のアニメっていう扱いになってて、オハスタの次の時間、火曜日のオハスタの後に、うん、キンダーテレビっていう小さい子向けの番組をやっていて、うん、その番組はもうモルカーしか放送してないんだけど、そこで見られるやつ。
だけどなんか話的にちょっと大人に向けなとこもあるけどね、なんて言うんだろう。
お、そう思った？
いや、なんて言うんだろう、癒されるというか、例えば、なんか人参最後食べれなくて落ち込んでとぼとぼみたいなところとかグッとくるじゃん。大人がグッときそうなポイントじゃない？
まあ、でも子供もかわいそうって思ったら勝ったみたいな、
うんうん、
で喜べるんじゃないかな。
なるほど、ね、なるほど。そう、かわいいね。
そうで、この私はストップモーションアニメがこんなに盛り上がってるっていうのが個人的にはめちゃくちゃ熱くて、
そうなの？
うん、ストップモーションアニメってめちゃくちゃ作るの時間かかるんだよね。
ああ、全部静止画を合わせるってことだよね、だって。
そうそう、1日4秒ぐらいしか撮れない。
へえ。
だよ、そう。で、ナイトメアビフォアクリスマスっていう
あ、あるね、
ティ
あ
ム・
る
バー
ね。
トンの映画あるじゃん。あれもストップモーションアニメでできてるのね。
あ、そうなんだ。
そう。そうなの。何だと思ってた？見たことある？
見たことなかった、
あ、
それで
ない
言う
んだ。
と。
そっか。じゃあ、静止画しか見たことないから、
そ
アニメーション見たことないのか。
う。そうそう
そう
そう。
そう。結構大きめのフィギュアみたいなのを使って、一コマずつ動かして撮ってるのね、あれを。
す
あれ
ごいじゃん、
は。
それで2時間。
え、そうなの。
すごいね。
そうなんですよ。で、やっぱその人の頑張りがもう見えるから、ストップモーションすごい好きで。
あ、確かにね。
そう、これ1コマずつ作ったんやなとか、この人間動いてるのちょっとずつ動かしたんやなとか思うと、もうその凝縮されてるじゃん、その数分に手間が。だからね、そう、もともとストップモーションアニメが好きだったんだけど、この羊毛フェルトのパペットアニメーション見たことなくて、
うちも。
すごいな、すっごい可愛くなるなと思っ
めった
。
ちゃ可愛いね。
で、ぬいぐるみが動いている世界、めっちゃ可愛い。
ねえ、
理
モ
想
ル
の世
カー可
界。
愛い。
で、ハマってます。まあ、一日一回を見てます。
あ、これ1週間に1話？
そう、1週間に1話で、YouTube で最新話が見られるから、その YouTube でテンション下がった時に一回モルカー見るっていう。
あ、いいループだね。
うん。はい。
はい。うち
じゃあ、
か。
リホヤン、うん。
そう。もともとワイン、なんかおうち時間が増えたからワインにはまって、なんか勉強したりとか、なんかしてたんだけど、なんか、で、最近はなんかどこかのレストランかな、行った時に、オレンジ、ナチュラルワインみたいなのを名前を聞くことがあって、で、なんか、ナチュラルワインって何なんだろうみたいな、なんかシンプルにナチュラルだから自然で、まあそのままなんだけど、酸化防止剤使ってなかったりとか、なんか、その、整えるためのものを使わず、あえて自然のままのものを を飲むあのにしようぜみたいな動きなんだけど、なんかそれによってやっぱりなんか白ワインって結構なんて言うんだろうな、その深みとかがあんまり出にくい、まあそんなことはないんだけど、
あ
ところがなんか味わい深くなったりとか、
まあ、へ
ちょっと新しい世界がまた開けてきて、しかもなんかそうね、それであのちょっと話変わるんだけど、松屋のさ、シュク、シュル、シュ、あ、やば、これ、シュクメルリ、シュルメクリ。
あ、シュ、あ、うん。
あるです。そうそうそう。
ジョージア料理だっけ？
そうそうそう、ジョージア料理。で、それずっと気になってて、で、なんかツイッター見てたら、ジョージアだからジョージアのオレンジワインとめっちゃ合うっていうのがあって。でこのナチュラルワインの元素、あの元素っていうかワインのそもそものなんかいろんな諸説あるんだけど、一つの説ではそのワインの発祥がそもそもジョージアだと。
へえ。
でジョージアではなんか釜なんていうのあれ読めないな、なんかでっかい壺みたいなところにワイン入れて、
うん、
でそこで保管するみたいなやり方をするのね。それでオレンジワインって言って色がオレンジになってなるから今オレンジワインって言われるんだけど、ジョージアのワイン結構。それが松屋のあのシュルメクリ、やばこれちょっと恥ずかしいから探
して、シュクメルリじゃない、
シュクメルリか、いやどっちがどっちか忘れちゃうじゃん、あシュクメルリでした、
シュクメルリだね、
あそうでシュクメルリをにめっちゃうっていうから、あのそれでそれでもハマり始めたのね。 で実際にジョージアのワイン買ってきて、シュクメルリをわざわざテイクアウトして持って帰ってきて、
うん、
で食べたらめっちゃ合うのね。
ほう、やっぱそうなんだ。
え、シュクメルリ食べたことある？
ない。
いや、これね、美味しいわ
まずね、シンプルね、まずシュクメルリが美味しい。
いや、まあ普通にこれは美味しいもうね、どんなものかは知ってる？
うんうん、あの牛乳で、
あそう、
なんか肉煮て、そこにニンニクがめっちゃ入っててみたいな。
そうで、うちシュクメルリはなんかふんわり、そう牛乳で鶏肉煮たものと思ってたんだけど、で松屋でテイクアウトして、
うん、
そうジム行った帰りにテイクアウトして家に持って帰ろうみたいな感じだったんだけど、だから電車で移動するんだけど、うん、
はい、
電車内でニンニク臭えげつなく放っててさまさかうちそんなシュクメルリさんがニンニク臭放つと知らなくて、めちゃめちゃ恥ずかしかったけど、持って帰って美味しかった。いや、すごかった。もう、551の蓬莱とか、まあ、そのもうちょっと行くぐらい、もう、すごいニンニクだった。
ああ、そうなんだ。551の蓬莱が分かってなくて。
551の蓬莱分かんないか。そっか。
ちょっと待って。
え、だいたい大阪の新幹線で一人ぐらいいるじゃんね。あの、551の蓬莱食べようとして、匂いを放ってしまってる人いるじゃん。大阪から東京行く新幹線の中に。
え、そんなにニンニク臭する？え、蓬莱ってこの豚まんのことを言ってる？
あ、そうそう、豚まんだからニンニク臭というか、確かにあれはニンニクだけじゃないな、なんかなんて言うんだ肉まん臭がするシューマイ売ってるんだけど、
ああ、これはあの買ってもちろん食べたことあるけど、そこまでニンニク臭
あしなかったか、
しなかった、私の大丈夫かな、
大丈夫大丈夫
大丈夫、
まあ、なんかなんて、あの匂いを放つレベルが結構近い、なんていうの、
そうなんだ、もうがっつり系なんだね、じゃあ。
そうそう、で、まあ、で
それにオレンジワインが合うと。
そうそう、どっちもジョージアの料理だからさ。
オレンジワインはそのボディがある感じの白ワインなの？
ああ、そう、ごめんちょっと話が混ざっちゃったんですけど、ナチュラルワインの一種で、ナチュラルワインを極めつけてったら、うん、まあ、そもそもジョージアはそのなんて言うんだろう、そのつぼ、でっかい壺であのワインを入れて保管するっていうので、うんうん、一番そのナチュラルワインの元素みたいな感じになるのね、うんうんうん、極め一番最たるものみたいになってて、
うん、
でそれがオレンジワイン、ジョージアのワイン、オレンジワインって言われてて、
うん、
でそれがにたどり着いてナチュラルワインにはまりでいて、
うんうん
うん、でシュクメルリとあるらしいぞみたいになって買いに行ったって。
なんで合うの？
なんで合うんだろうね。あ、けどこってりした、
うん、
なんて言うんだろう、クリーミーな感じ、
へ
が、そのオレンジワインにすごく、そのオレンジワインの酸味というか、なんかちょっと 雑味があるみたいな感じのところと、
お
バッチリ合うんですよ、バッチリ。
へえ、じゃあその コントラストがあるというか、
うん、
いいつまみっていう感じなのかな。
あ、そうそうそう、例えるのめっちゃ難しいな。
そうなんだ、
うん、
じゃあもう飲んでみるしかないな、これは。
あ、そうそうそう。いやー、だからジョージアとかもコロナ明け、あの東欧の方だっけ、あのちょっとこってりした料理が多いらへんあるじゃん、
うん、
ヨーロッパ、東ヨーロッパらへんだよね、ジョージアも。
場所ちょっと確認しよう。
そこらへん行きたい。
ついて行きたい。リホヤにワインのうんちく聞きながらワイン飲みたい。
まだまだだけど。
あ、トルコの右上、
あ、なんか料理的にそこら辺な感じのこってりさあるよね。
確かに。あ、そういうことか。でもトルコ料理もうまいもんな。
世界三大料理だっけ。でね、トルコ料理を食べたい、トルコで。
トルコ行きたい。
ねえ。
なく。
はい、そんな感じです。
はい、はい、ありがとう。はい、で今日は、まあ、この話をせずにはいられないやろということで、
はい、
あの一人の女性がエンジニアになるまでという記事の話をします。
うん、うん、しましょう。そう、
はい、でイロハさんというあのアンドロイドのエンジニアの方が、
うん、
とノートにあのもう生まれてからエンジニアになるまでを、
うん、
こう書いた記事、ノートの記事があって、
うん、
めちゃくちゃあのすごい励みになるような、
そうなんだよ、
内容、ね、そうでした。でそれでもう そのいろはさんの記事に触発されて、リホヤンも一人の女性がエンジニアになるまでって記事を書いたりとか、まあ、女性だけじゃなくても男性の方が書いたりとか、いろいろこの波がこう今広がっていってて、
うんうん、
すごいいいなって思いました。
うちもすごくいいな。いや、あれ最初にやっぱいろはさんが書いたのがすごい素敵だなと思って、うん、なんだろうね、なんかみんな自分のこんな普通な人生って誰かの役に立つんだっけみたいな、
うん、
なんか普通に生きてきちゃったから、なんていうの、うん、キラキラしてないし、
うん、
それって意味あるんだっけみたいなことを結構その思ってたけど、意味あるから書いてみましたみたいなの見て、うちもずっと思ってたから、そこの最初になんていうんだろう、書いてみようという一歩出したのがやっぱすごいよね。
ね、すごい。あとこのいろはさんが結構トラウマについてもはっきりと書いてくれていて、
うんうん、
でまあそのトラウマの内容とかが、まあ、結構そのなんだろう、まあ女のこのエンジニアが少ないとか、うん、女の子になりたい職業にエンジニアがないとか、そういうのにもつながっていくような内容がこう、
うん
うん、はっきり書いてあって、その勇気にも感謝というか、なんかもう感動した。
ね、いやすごい、そういうのをやっぱり、うん、あの言葉として文章として残すって、まあ、なんかなんて言うんだろう、いろんなリスクがあるじゃん。リスクというか、
そうだね、恐怖があるから。そうなんですよ。
うん、
なんかね、私結構、まあ、そのトラウマになっていることがあって、うん、レイルズガールズに私が初参加したときに、
うん、
なんでレイルズボーイズはないのとか、
うんうんうん、
なんかそういう言葉を結構身近な人がこうツイートしてるのを見て、結構精神的にダウンしちゃったのね。
定期的にあるよね、なんかレールズガーズにそういう感じのことを言う人が出てくるの。
そうそう。で、なんで女の子に、女性だけに教えるんだっていう。まあそれはもちろん女性のエンジニアが今少ないっていう現状があって、
うん、
それを改善したいっていう思いがあって始めたことだから、
うん、
まあ。まあ、なんでないのっていうのは、他の場所で男性は何もこう心理的な障壁を感じずに他のイベントに参加できるからこそ、そのレイルズガールズっていう名前をつけたイベントを開催しているっていう、まあ、歴史というか背景があるわけだけど、うん、まあ、そういうのが全然伝わってなくて、うん、そういう発言があったりとかしてて、まあ、結構 まあ、落ち込むというか、
うん、
落ち込んでて、まあ、最近は、まあ、そのもともとなんかおかしいって言ってた人たちも、いやちょっとエンパワーメントしていかなきゃみたいな感じになってきたから、私はあの落ち着いたというか良かったなとは思っているんだけど、まだそれでも少ない、
うん、
あの女の子になりたい職業に男の子は1位なのに女の子はエンジニアが、
まあ、1位ランクインしてない
っていう、ランクインしないっていう事実まあそれがまあなんか、まあ、そのなんていうのステレオタイプがなかったらさ、まあ、似たような感じになるはずじゃんわかんないけど、うんうん、わかんないけどね、ちょっとその子供の時はそういう性差が出やすいのかもしれないけど、
うん、
なんかねそういう社会にしていきたいっていうのの思いの一つとして、この自分の人生をこう振り返って、このタイミングで何かターニングポイントがあったとか、ちっちゃい時はもう全然プログラミングとかあのしてなかったとか、
うん、
そういう内容だと思うけど、そういうのをシェアしてもらうのすごく良いなと。もう一人一人の人生も全部違うからさ、やっぱり当たり前だけど、
うんうん、
決まった道でエンジニアに、全く同じ道でエンジニアになる人はもちろんいないからさ、生まれも違うし、
うん、
ね、親も違うしっていうので、すごいね、すごい楽しい、何回も読んでる、なんか
わかる
で結構このいろはさんの経歴が私と一緒というか、
うん、
小学生の時になんか PC で遊んでたとか、まあ、そういうのが似てるから余計ちょっと楽しい。
わかる。いやうちもね書いて、あいろはさんも
そうだよね、
タイピングめっちゃハマってたんだとかも一緒に感じるとこもあるし、うん、なんかうちも書いてみて、え、日本史物理選択全く一緒ですとか、なんか、なんか重なる部分が一人でもあると、
うん、
すごい嬉しいなと。
そう、そうだよね。そのリホヤンの話でびっくりしたのが、なんかインターネットをやりたいから、理系が、その、苦手な方の大学に進んだ。
うんうん、
っていうのがもうめっちゃ驚きで、
あのそうそう
そうそうなの。私はあの大学の時はもうその入れる大学、あ、私が高校生の時はもう完全にそのインターネットをやりたいっていうのすらまだたどり着いてなかったんだよね。インターネットがすごい好きっていうのに気づいてなかったんだよね。
いやそうだよね。なんかうちも全然わからない、なんかまあ、なんとなく好きだったぐらいだけどね。
あでもそのなんとなく好きっていうのでこう、
あそう苦手すぎる理系を選ぶのは
すごいなと思って
ね。うちも確かに言われてみればすごいな
で私はそのすごい苦手とかできないって思ったものにはあんま挑戦しないで、もう全然それを苦手とか得意とかもわからないことに飛び込むっていう感じなんだよね、
うん、
だから大学もチェコ語を選んだし、
すごいね、
なんか
チェコ語そう
選んだし、その社会人になる時ももうその言語とか海外の文化とかに全然関係ない会社に入って、でそれでまあエンジニアになれたわけだけど、そうだからその苦手な部分だけどその時点でインターネットが好きっていうことを把握してたのがもうまずすごいなと思って。
確かに確かに
そうだからね、もう全然あの自分なんかがと思わずに皆さんも投稿していただけたら、もしエンジニアのになった方が聞いてたら投稿してくれたらすごい嬉しい。
そう今いろんなメリットがあると思ってて、そういうのを公開することで、うん、これからなろうと思ってる人とかなりたいと思った人がちょっとなんか検索した時に引っかかる率が上がる可能性があって、あこういう私に似てる人がいてこういう人でもなれるんだっていう励みになったりするし、こういうなんかムーブメントとしてみんなで盛り上げることによって、うん、なんかその社会全体としてなんていうんですかね、その、
うんうん、
女性エンジニアってこういう思いでやってるこういう人がいるんだとか、なんか 自体が盛り選択肢として増えるよう なんか
そうだ、ね、
雰囲気になっていくもあるし、うん、すごくいい流れだなと思ったので、これはやるしかないって感じだったね。
ね、なんだろう、女性エンジニアとかもう本当は女性とかつけたくないけどさ、
あ、そうそうそうそう、
やっぱ少ないからやっぱ女性エンジニアってとなっちゃうんですよね。でそれをやっぱ、うん、なんかなくしたいというか、そう、検索した時にそう、うん、すごい人しか引っかからないんだよね。
あ、そうそうそうそう、
女性エンジニアで検索するとなんかもうすごいなんか天才的な、
そう、
いろいろなことができてもそのうちの一つですみたいな、プログラミングはみたいな、まさかもう、でもそういう人ばっかじゃないじゃん実際は、
うん、
私とかも特に得意なこととかは別にないんだけど、まあ、エンジニアとして働いていることは事実だし、
うんうん、
そうそうそう、だからそういうなんかすごい人ももちろん書いてほしいけど、なんか私なんかがと思わずに本当に書いてほしい、数を増やすことにも意味あるよね、
うん、なんかその自分のストーリーやっぱりやることが誰かの励みになるのはもう間違いないんだなって気づいたから、うん、
間違いない、
やってほしいね、
やってほしいね、
まあ、別にこれは男性女性に関わらずすごくいいことなんだろうなと、
そう、そうだね、もうそのジェンダーアイデンティティ全く関わらず、
うん、
書いてもらえたらすごい嬉しい、
うん、
って感じですね、
ですね、もう
乗るしかないこの波にってやつ、
あ、そうそう、乗るしかない、
あ、このビッグウェーブに、あ、間違えた
惜しい惜しい、
乗るしかないこのビッグウェーブにっていう感じ、
乗るしかないこのビッグウェーブに、あかんじゃったってか、
うん、で私はちょっと長くなっちゃってめっちゃまだ書き途中ですっていう書けよっていう、
いや、なんかね、難しいよね、なんか自分書くの、
うん、
書きすぎちゃって、
うん、
あ、いやいやいや、ちょっとこんなにいらないわと思ってちょっと経験したいとか
なんか芋づる的に当時の思いが蘇ってくる、
うんうん、
うん、書きつつ自分のなんかセラピーにもなっているというか、
うんうん、
あ、なんかこういうことがあったんだみたいな、ちゃんとここまでやってきたじゃんみたいな感じにもなれる
ね、
なと思います、そうそう、
うちもいろんなことやってきたなとか書きながら自分で自画自賛してた、
そうそうそうそう、なんか何にもやってないと思ってたけどこんなにいろいろやってきたじゃんっていう、うん、自己肯定感アップする行為でもあるから、まあ人に見せなくともね、書いてみたらいいかもしれない ね、まあ、できれば見せてほしいけど
ね、見せてほしい
はい、以上です、
はい、あ、じゃあ次、
あ、リホヤン、はい、
そうですね、私がじゃあ今日話すのは最近、ポストモーテムを作るっていうのをやってみたので、ポストモーテムっていうものについて話してみてみようと思います。
はい、
ポストモーテム知ってる？
知りません。
ポストモーテム、うちもなんかどっかでふんわりポストモーテムというものがあるらしいみたいなブログでさっと見てただけだったんだけど、
うん、
なんか、ポストモーテム自体は検視って意味なのね。なんかよくある障害対応、障害ってまあ絶対花のこうやってシステムを作って新しいものを作って出していく上で切り離さないものだと思うんだけど、うん、障害が発生した時に残すドキュメント、まあ、できれば対外的とかに残すドキュメントのことをポストモーテムっていうのね。
はい、へえ。
それを残すことかな、残すこと自体。
ドキュメントってこと、
障害対応報告みたいなので、なんか、どういう原因があって、認識を共有するためとか、どういう問題が起き、どういうことが、時間にどういうことが起きて、それは実はどういう問題が根本にあって、で、再発防止としてどういうことがあるんだっけ、みたいな。
うん。
ことを書くので、多分ポストモーテムって明文化されてなくても、どこの会社、なんか、まあ、なんて言うんだろうな、会社ごとにそういうのを残す文化は、まあ、あるとは思うんだけど。
うんうんうん。
それを改めて、文化として、エンジニアの文化としてやっていこうねっていうのが多分ポストモーテムなのね。
あ、
うん、なんかやっぱこういうのが、まあ、どこの会社でもあると思うんだよね。だって誰かに何が起きたかを伝えなきゃいけないんだけど。
そうだね、私も書いてるね、うん、
あ、うちも書いてて、でこれのいいところがやっぱルールが明文、ルールというかこういうことをすべきだよねみたいなのが明文化されてて、でそれに乗り取ってやってみると、 なんてもうちょっと精度が上がったり、なんか障害対応で、ね、急ぎでやっちゃったからちょっとあの再発防止もなんか十分検討しきれてないみたいなこととかもあると思うんだけど、障害って結構急いでやるから。
うん。
だけどこういう文化をその、あのエンジニアの仕事の中に入れていくことで、なんていうしっかりちゃんと再発防止とかも考えられるし、いいっていうのがありますと。
めっちゃいい。
めっちゃいいのよ。やってみたけどすごい良くて、うん、
あ、なんかそれってドキュメントの名前じゃないんだね。
なんか多分ドキュメントを残す文化のことなのかな。ポストモーテム自体は検視、うん、ドキュメントのことなのかな。ちょっとごめん、そこもうち理解してないんだけど、うん、振り返りのやっぱ手法かなのことなのかな、
うんうん、あ、そうなんだ。あー、なるほど。
で、なんて言うんだろう、それの結構うちがいいなと思ったところが、なんてこの文化として、
うん、
なんて言うんだろうね、絶対にそのポストモーテムでは批判を行わない、責任追及しないっていうのがあるのね、
うん、
なんか結構やっぱ障害って誰かがちょっと何かをやっちゃったみたいなところで、ちょっと人が誰か一人が、あ、やってしまった、私のこのミスでみたいなところがあると思うのね、大体の障害って。
うん、
やっぱそういうことを思うと、あのその人のもう辛いし、もうこういうことしたくないなって思っちゃう傷にもなるし、そういうわけじゃなくて、絶対ポスそういうことが起こるってことは、あのなんていう仕組みの何かが悪いわけなのね、うん、人とかではなくて、うん、誰々が悪いわけじゃなくて、うん、じゃなくて、それに対して問題っていうものを対は自分たちに置くことによってポストモーテムを開くとね、その人だけの個人原因追及じゃなくて、問題って本当に何だったんだろうねっていう、なんていう人対その起きた人に原因追及するんじゃなくて、問題に対してチームで考えるみたいな体制が取れるのですごくいいっていう感じがありったのと、そのポストモーテムのもう一個ルールで言うのが、なんかこれはうちが参考にしたやつのやり方なのかな、基本的に原因とか再発防止は仕組みで考えようみたいないうのがあって、うんうん、なんか個人のレビューをしっかりするみたいなってさ、全然なんか意識としてダメだし、リリースは気をつけてやるみたいなんじゃ全然再現性がないじゃん。
うん、そうだね。
じゃなくて、その仕組みで、例えば、なんだろうね、あの、ツーアプルーブあるまでマージしないとか、うん、なんか、
うん、
いろんな仕組みで解決できることがあると思うので、基本的に仕組みで考えよう、責任追及はしないみたいな、うん、いうのをやるっていうのがあって、うん、すごくやってみて、よかったね。なんて言うんだろう、こういうのを、障害対応のやり方って、まあ、なんか結構人それぞれだったりすると思うんだけど、報告書とか書くのも。で、なんかちゃんと最初に時系列順に起きたことをちゃんと書いて、で、どうやって対応したかも書いて、で、そういう原因追及をブレストしたりとか、再発防止のことを、それに対、問題が分かったら、その問題に対する解決策の仕組みみたいなことを考えてみるみたいな。
うんうん、
っていうのをやってすごい良かったと。
おお。
なんていうんだろうね。
いいね。
で、そう。で、障害対応ってやっぱ、起こした人が書きましょうみたいになったりとかしちゃうのね。だって、障害起こしたじゃんみたいなとか。
そっか、そうなんだ、
うん。あ、そうそう。やっぱ、その人が書きますって言いがちなんだよ。だって、自分がやったかし、自分が対応しちゃったりとかするから。っていうのがあったの、ね。
なるほどね。
はんはん、だって、一番その人がすぐ書けちゃうからね。
そっか、そっか。
で、
なるほど、
あんまり障害対応自体に、なんて言うんだろうな、いいイメージがつかなかったんだけど、ポストモーテムは、ポストモーテムは、その、後々に残るし、ポストモーテムを書くこと、効果、いいポストモーテムを書くことは、いいこと、報われることで、
うん、
称賛されるべきっていう、その文化な、そういうものなのね。
うんうん、
で、いいものを書くと、あの、いい構成に残るし、あの、評価されるっていう、書くこと自体もいいことだよっていうのに落とし込むこともできて、
はいはい、
なんて言うんだろう、
その良いね、
う
ん、
そう、対応自体が誰の責任とかチーム自体の責任にすることができて、なんて人に辛くならないし、俗人的にもならないし、うんうん、まあ、結果的にそういうので正しいドキュメント、正しいというかみんなに効果的なドキュメントを作れる文化ができるっていう、う
んうん、なるほど、
で見てすごく良かった、
いいね、
そう、
こういう仕組みがまだないチームにちょっとポストモーテムやろうぜっていう風にこの単語を使えるのはすごく便利だね。
あ、本当にそれを持って、 それまで今日一昨日ぐらいに本当に初めて使ってみたんだけど、障害対応起きてて、その時の対応も大体なんか対応した人が はい、軽くまとめて共有して終わりみたいな感じで、ね、やっちゃった人が、あ、やっちゃいましたねみたいな、まあ、そういうのがまだ根付いてなかった、そういうフェーズじゃなかったっていうのがあるんだけど、うん、でポストモーテムやってみましょうって言ってみて、やってみて、すごい良かったから、やっぱポストモーテムってものがあって、
うん、
これいいってされてるらしいんですよって、なんか名前がついてるとやっぱめっちゃ良かったな。
そうだね、この第三者的な目線が必要な時あるもんね。
うんうんうん、そうそうそう、
なんか社内の人にどんだけ言われても響かないけど、その外部の人を呼んだりとか、その外の言葉を使ったら、みんな急にそのアイディアを
パッと、わかるわかる、
理解できたりとか。
そうなんだよね、その Google の SRE 本にあのポストモーテムっていうのが書いてあって、これ Google でもやってるらしいんですよねって言ったら響くもんね。
響く。すごいわかる。そうそう、いいね、まあ、この私のチームというか会社ではその人のせいにするっていうのはあんまりなくて、う
ん、あ、けどなんかやっちゃった時に、あ、やっちゃったってなったりする文化もないなんていう、自分が文化っていうか、
まあそれは個人であると思うけど、
うんうん、
まあなんかその起きちゃったことはやっぱ仕組み化されてなかったから起きちゃったことだから、仕組み化しようねっていう流れは、うんうん、まあ、言語化してないけど、まあ、みんな持っているというか。
素晴らしい文化だ。
うん、文化なのかそういう人を取っているのかちょっとわからないんだけど、まあ、このお前のせいだとかそういうのはないかな。うん、
なんか思うんだけど、その、あの、リサキャンの会社さ、うん、めっちゃ伸びてるし、人数もめちゃめちゃ倍増倍増って増えてると思うんだけど、
はい、
その中でもその文化があんまり変わってこないのってすごいよね。
そうだね、まあ、まあ、そっか、他のチームのことは分かんないけれども、
うん、
私が入ってからいたチーム間ではそういうのはなかったし、なんかあえて明文化してなかった。
うん、やけすごいすごいなと思って。
けど、まあそうだね、この開発の人数が増えたらこういうものも明文化していくのがいいかもしれないね。
うんうん、
あと言っちゃうかも、私がもう言っちゃうタイプだから。
何を？
なんて言うんだろう、そこなんでなんでしたっけとか、
うんうんうん、
ここはどういう仕組みなんですかとか、
なんて言うんだろう、その、うん、個人を追求するんじゃなくて、みんなで仕組みがそれ悪いよねっていうのが全員の認識として揃ってるのがすごいなと思って。
なんか会社もそうだね、会社の対応がもともとそういう感じで、なんかなんて言うんだろう、なんかすごいね、面白い話あった、待って、なんだっけ、その状況を作らないようにする、
うん、
そういうことが、何か悪いことが起こる状況を作らないようにするっていうのがこの開発以外でも、
うん、
あの適用されてる考えなのね、
うんうん、
まあ、あの社長が言っている、なんかねブログ書いてたと思うけど、なんかそう、もうその状況を作りさえしなければ悪いことは起こらないから、その状況を作らないっていうのがなんかあるかも、そもそも。でそれがそれをなんか、まあ、全社集会とかで聞いているから、その説明をね、
うん、
だからみんなもまあそういう仕組みで解決しようぜっていう意識は常にありますね、多分。
あ、いいね。あとなんか理念かなんだっけ、バリューに入ってるよね、仕組みで解決するみたいな、なかったっけ。
ごめん、自社のことなのに分かんないけど会社名を出さない方針で言ってるから、ちょっと今検索するね。
うん、ちょっと、そうそう、会社名出さない方針で言ってるけど
言ってるけど、ちょっとミッション確認するねごめん、やべえ、これ忘れてないですよ、忘れてません。あ、ないかも、ないかも。
いや、そっか、ないか、
ないかも。ていうかプロダクト自体がなんか結構そういう感じ。
あ、確かにね、
うん、っていうこれ隠してない、全然隠してないんだけどまあそうですね、そういうあの開発以外でその文化があるかも。
いいね。
あとデスクって言うのかな、待って、その障害の対応の時でどういう、
うん、
あの 障害が起きてとか、その障害が起きた時の手順はもう決まってるね。
へえ、やっぱそういうのがいいね。
うん。で、なんかその状況はみんなが分かるようになってるから、うん、
いや
ー、いい、ごめんなさいとか、なんだろう、すいませんって言うんじゃなくて、もう解決するのが先とか、そういう考えはあるかも。
なんかそういう文化を作った人すごいな。
作った人すごいですね。すごいな。うん、でもなんかでもやっぱその自然とやっていることを言語化していただけてるのすごく分かりやすい、
うん、
まあ、本当にありがたい。てかそういう自然とやっていることで他のチームの参考になることもあるから、こういうふうにやっているアクションをこう公開するのもいいね。
うん、
うんうん、
だから、うん、なんか、そういえばちょっと話がずれちゃうけど、
うん、
IT 業界自体、こういうのを明文化したり、社内にアウトプットしたりとか、ブログ書くっていうのすごい盛んで、すごいいいよねって、うん、そういえば最近夫に言われたんだった。
ああ。
だからなんか、ね。
それわかる。
ね。
大体のこと検索したら解決するやん。
すごい。なんでそのそれがいいとされてる文化なんだろう。それ自体すごいいいよね。多分。
そう。
会社に限らず。
それは私エンジニアになった時に、もう勉強会っていうのが無料で、
うん、
みんなが自発的にやっていて、
うんうん、
そこでなんかいろんな人に質問したりとか、なんか最近学んだ知識とかをそのフリーで公開してんのやべえなって思って、しかもなんか。ご飯出たりするのやべえな。
確かに。
なんだろうね、オープンソースの文化なのかな、オープンソースの流れなのかな。
確かにそうだね。なんかすごくいいよね、そういうことすることがかっこいいし、そういうことすることって結局意味のあることだし、うん、したいし楽しいみたいな、うん、この世界観がいいよね。
そうだね。でオープンにすることでもうオープンにしたい人にも利益があるじゃん。
はい、そうそうそうそう。
この人すごくいいとか、この会社すごくいいとか。だからやっぱ私もオープン好き派。
そう、うちもすごくいいと思うんだけど、うん、やっぱなんかね、違う業界とかいろんなところでそういうのできないとかしない方がいいと思ってる人も結構いる中で、この IT 業界はそうすることがかっこいいしいいし、結局その人のいい利益にもなるよねっていうのが出来上がってるのってすごい。なんかなかなかない、まあいろんな先人の方々のが貫いてきた今があるんだと思うんだけど、すごいいいなと思った。
確かに。どうやってその文化ができたのか気になるね。
うん、
うん、
けどまあ本当それこそ OSS の文化なんだろうね。昔とかはそう、なんかソースコードとか公開しなくて、プロトコルも全然公開しないところから、なんかOSS になってきた。あ、すごい、ここら辺知識曖昧になってきちゃった。
あれかな、GitHub っていうのがやっぱ革新的だったのかしらね。
まあ、GitHub ってはGit自体か。そうね。
まあ、ソースコード公開っていう概念、うん、びっくりしたもん、最初聞いたとき。
ね。ソースコードを公開だって、みたいな。
そう。みんな使えるの？
そういえばさ、ちょっとあれなんだけど、フィールドブートキャンプのアプリケーション、実は OSS でさ。
おう。
みんな手元でフィールドブートキャンプのアプリケーション、データはないけど立ち上げれるから。
あ、そうなん？
そう、ぜひ。
え、私でも？私でもできるの？
できるので、手元で。
あ、嘘、そうなんだ。イェーイ。
いいよね。それのスクールの、そのアプリケーション、OSS なんてすごくいいなと思ってて。
え、最高やな。もう、フィールドブートキャンプ最高という気持ちしか今ない。ちょっと憧れてるフィールドブートキャンプのメンターに。
あ、ぜひぜひ。
いつかなりたいなと。
わー、いやなんかね、フィールドブートキャンプもういいコミュニティなんですよね。まあこれ話したらめっちゃ長くなるから、次しっかり時間取ってやろう。
そうだね。次、フィヨルドブートキャンプについて話す会が必要だね。
うん、いやそう、メンター去年の 2月から始めて、1年、丸1年だったから。
おー、あ、そっか。
思いもある。
あ、それいいじゃん。ちょっと、うん、じゃあ次それにしよう。はい。
じゃあ今日はこんな感じかな。
こんな感じかな。うん。
朝の今は7時15分です。
すげえ。
ね、まだ朝だ。
起きた。
起きたね。
朝活ね。
あ、リサキャン最近早いよね。
いやー、ほんと？
早くなったよね。もともと結構遅いタイプじゃなかった？
めっちゃ遅いタイプだよ。
だよね。
2時に寝てたよ。
ね。
うん。
早いなと思って
早めに寝るようにしてるからね。
あ、わかるわかる。
うん、そう、それが大事よね。で、なんか何の話してたっけ。何の話、なんか話すことある。あ、そう、そうだ、ていうかそのリホヤン の、 あの、うん、記事、ノートの記事ぜひ読んでください。
あ、ぜひ読んでください。あと近日公開のリサキャンの記事も
ね、
うん、
頑張って今
貼っとこう
中ですのでできたら貼っとこう。
はい。
はい。
じゃあ今日はこんな感じか？他は？
はい、そうだね。あの、感想ツイートもありがとうございます。
うん、めっちゃ嬉しい。
うん、めっちゃ、本当にめっちゃ嬉しいので、あの、はい、もし、あの、このオープンソースが、なんだろう、違うわ。情報をオープンにするのが、かっこいいっていう文化ができたきっかけとかを知っている人がいたら、
うん、
見ていただけると嬉しいです。
まあ、基本的になんか見ただけでも嬉しいけどね。あ、見てる人がツイートしてくれてるっていう事実がすごい嬉しいから。
あ、そうだね、そうだね。あ、そのツイートについてはね、めっちゃ嬉しい、ね、本当に嬉しいです。あの、リプライとか特にしてないけど、うん、本当に嬉しいです。
一個前はね、漫画マネジメントが受けたね。
拾われてたね、漫画マネジメント。漫画マネジメントっていう単語からなんか作ってよ、なんか
ね、漫画で学ぶ何かなのかな。
なんか、ま、そう、私、え、全然違う話になっちゃうけど、漫画がすごい読めなくて、うん、
あ、言ってたね。びっくりした、スラムダンク読めないって言ってて、す、よ、読めない、大変だっけ。
あ、そう、スラムダンクをよ、まず私が読んだことなくて、
うん、
いや、お前スラムダンクだけは読んどけってすごい言われて、で、うん、家に漫画もあるので読み始めた
ん
ですが、
うん、
そのスラムダンクの一コマ一コマの情報量が多くて、情報量が多いっていうのが文字が多いってことだとリホヤンは認識したんだけど、
うん、
あの、私が言いたかったのはその画像としての情報量、その登場人物の表情とか、うんうん、前のコマからの、この流れとか、
うん、
ちょっとしたギャグとかめちゃくちゃ詰まりすぎてて、一コマに、
うんうん、
でページをこうパッてめくった時にそれが一気にブワッて入ってきて、
うん、
いや、どっから読めばいい、 これとこれはつながってる、あ、こことここのコマもつながってるし、え、なんでこの急にこの人出てきたの、あ、この後ろにいたんだとか、すごいなんかとにかくなんか頭がこう、なんていうの、臨場感、
うん、
ありすぎて読めなかったの。そう、
うん、え、それすごいね、なんか羨ましい、ちょっと楽しみ方がなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、うちよりなんか、うちはただ一体なんて言うんだろう、漫画としてペラペラめくっちゃってるけど、
うん、
なんか実際にあるかのようにリアリティ持って楽しめてていいな。
そう、そうなんだよね。そう、その漫画、その漫画マネジメントって単語で、なんかそういう、なんか楽しみ方とかちょっと、読みすぎるときどうするかとか。
あ、そうだね。漫画との向き合い方。
読めるとか。ぜひ、あの、なんか発明していただけたら。
そうだね。漫画はうちらで作るか。
はい、ごめん。ちょっと長くなっちゃった。はい。感想ありがとうございます。とにかく、
はい、嬉しいです。
キャンキャン FM でぜひツイートしてください
です。
はい、
じゃあ今日はこんな感じかな。
はい、
じゃあまた来週。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。